こちらは兵庫県神戸市からいただきました49歳車屋勤務ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
今年に入って大阪市内の病院がサイバー攻撃によってシステムダウンしたニュースが話題になっておりましたが、同じ頃南太平洋の島国バヌアツ共和国、わかりですか、バヌアツ、あのちょっと前に
聞いたことある、
ね、あの人気のあったあのお笑いの人で世界のバヌアツって人がいましたけど、
それは鍋屋さんね、3でおかしくなる人、
あ、そうです、その世界のバヌアツ、
そうですね、
あの火山のある国ですよね、
バヌアツ、
でサイバー攻撃により政府機関のサーバーがダウンしました、政府は身代金要求には応じておらず、現在も議会や警察、首相官邸のウェブサイトが閲覧できないほか、学校、病院、公共サービスを含めた公共機関の電子メール、税金、免許証、旅券発行業務にも支障が出ており、混乱が続いております。とっととなんとかしろよこれ、
ね、
企業がサイバー攻撃を受けた場合、利益の損失はもちろんのこと、賠償責任や対応にかかる費用は高額になりがちで、かなりの痛手となります。また今年4月からは個人データの漏洩による損害が出ると報告や通知の義務が発生し、場合によっては事業所内にある全てのパソコンを自己調査する必要が出てくると。自己調査でかかる費用はパソコン1台あたり100万円程度というのが相場だそうで、資金力のない、まあ、小さな企業だとか、はい、そういったところにとっては死活問題になるかもしれない、こういった費用をカバーするのがサイバー保険という保険なのですが、日本でのこの企業の加入率は 10% 未満で全く浸透していないのが現状です。ネット社会で暮らしが便利になっていく反面、サイバー攻撃の被害にいつあってもおかしくない時代、いたしかゆしといったところですね。追伸、日本では身代金支払いを保証する保険提供が禁止されており、サイバー攻撃で身代金を支払った場合、サイバー保険の保証対象外となるんだそうです。どうですかこれね、大変なことになるわけであります、
ね。大企業は入ってるんじゃないですか、そういうのって。
まあ分からんよ。
分からんですかね。
分からん。ね、
サイバー攻撃なんか。すぐやられてそう。でも
銀行屋さんとか、
絶対そん
な、まあ、銀行レベルなら何かしらやってるでしょ、でしかもあの大手の銀行なんかはソフトウェアの開発部門っていうのはちゃんと会社として持ってたりするので、そこでその
何らか対策は取ってる、
もちろんそのスペシャリストは外部からも入ってきたりはしてるだろうけれど、まあ大変な対策で、まあ、一番このサイバー攻撃にさらされない一番いい方法というのはネットにつながないっていう、
そうなんです、
これが一番いいわけです、
ね、
切り離しておくっていう、
今でもネット環境ね、どこもやった、だいたい、
でもねクラウド便利なんですよね、他に
昔あのクラウドってのが出てきた時に、そんなもんだって、その頃からネットの あの速度が、その全然今から比べて低速だったので、全く現実的じゃねえなと思ってたんですけど、今こんだけ光ファイバーだやれなんだってなっちゃうと、まあクラウドもありだよねっていうのは、まあ当たり前になっちゃってるよねっていう話になってきますわね。でただまあどうなんですかね、この
怖いですよね、ずっと、リスクはね、隣り合わせですよね、きっと。
うちの、 FMC のサイトを最初に自社サーバーで立ち上げたのが1999年ぐらいなんですよ、今からもう20何年前なんですね。で、その頃のうちのサーバーは何がすごかったって、セキュリティレベルをゼロでした、これわざとだったんですよ。
あ、誰でも見れる、
いや、誰でも見れるっていうんじゃなくて、もうその気になって分かってるやつがいたら、パスワードさえ破れば、もう入れちゃうわけですよ、だからもちろんパスワードをその割っちゃう技術がないとそもそもできないですけど、でもそういうハッカーとかそういった人たちからすると、その全然面白くないんですよ、でうちのページを改ざんしたからといって社会的影響なんてほとんどゼロだし、手間ばかりかかっちゃってやる気が起きないと、だから あのこっちはもうあえてノーガード戦法で、うん、もうあの皆さんに逆らうつもりはさらさらございませんっていう、
おっぴろげーみたいな、
そうそう、だからもう、うん、あのもう武器を持たないというね、
うん、
もうなんか琉球王国みたいな、ね、もうみんなと僕らは仲良くするぴゃっていう、そういうサーバーを立てたんですよ、だからやっぱ全然来なかったですよ、うん、その、うん、悪さは、で
やりがいがないという、
やりがいないですもん、わざわざそんなところいじったって、逆にそんなところいじったらハッカー同士で、うん、そのお前あんなところをやったのとひどいねお前はっていう、その悪名が高くなっちゃうわけですよ、だから来ないですね、でそれしかもそれうち大っぴらに言ってましたからね、うちはだからセキュリティレベルゼロで本当にあの、ま、もう本当に優しくしてねって、でそれでまあ、あのずっとそれで何の問題もなく来て、でさあのもうちょっとセキュリティの上がったサーバーに変わったあたりで、うん、怪しいのがこう来始めたんですよ、
はい、
ログを見て分かるみたいな、うん、でまあ最終的にもう、 もう自前で持っていくのはもう大変だと、
うん、
いうことになって結局あのレンタルサーバーに切り替えて、まあ昔より安くなりましたからね、
うんうん、
インターネットもね本当に最初高かったですから、うん、
はい、
もう本当これ聞かせてやんないにも確か書いてありますけど、
うん、
最初の請求20万ですからね、インターネットの、
うん、
一番最初の請求、
うん、
インターネットのプロ地元のプロバイダーに契約をして、
はい、
で、A コース B コースってあって、うん、A コースは基本料金が高いけど、その後の重量制の料金が安い、
うん、
で B コースは基本料金が安いけど重量制の方が高い、だからたくさん使う人は A コース、うん、ちょっとしか使わないなら B コース、
うん、
うちはちょっとしか使わないですから B コースでお願いしますっつって、うん、でやったらうちに来てた女子高生軍団とかが、
はい、
もうのべつ幕なしアクセスしやがって
も
うでも気がついたら請求書見てもう真っ青になって、
はい、
うん、払えないじゃないですか、20万もそんな急に、そんなネット接続料でですよ、
そうですね、
もうですぐもうその会社に行って、すいませんちょっとこれどうにかならないですかで向こうの担当者も、
ね、
担当者も金額見て、
う
ん、ですよねって笑いながら、
パケットっていう概念もなかったんですね、
ないない、まだそ
ん
な
ない、うん、
で確かにねこれねちょっとね僕もその数字見てたまれたんですよ、でこんなにお使いになるとは思わなかったもんですからねってねえどうしますって向こうも言うんで、うん、いくらにしましょうかって言うんで、うん、そうですね今ちょっと5万ぐらいだったらすぐ出せるんですけどね、5万ですか、いいですよって言って5万にしてくれて、
優しい、
でもその場で A コースに切り替えたで
大変、よかった、いい人ですね、普通だってやらないでしょ、
いやだって向こうだって儲けすぎになっちゃうんですよ、
儲けすぎ
そんな取りすぎなの、だから価格セットその向こうも分かってなかったっけ、そのですんげえ高い価格設定してたんで、で別に向こう全然損なんかしてないから5万でも全然利益
ない、なるほど、
でまあまあそんな時代がありましたよね、ということでございまして、世の中的にはこの番組が流れてる頃にはどうなんですかね、これ収録してるのは25日金曜日の夜なんですけれど、27日にはもう流れてるかな、もう流れてるただの話なんですけども、11月27日日曜日の18時30分から淀川区民センターで、第一会議室だったと思いますけど、前島和樹キックオフミーティングが行われます、はい、18時半会場になってます、だからスタートするのは18時45分ぐらいだと思うんですけれど、ともかくこれいろんなところで告知してますが、なるべくっていうかもう遅れてこないでください、もうきっちりオープンだって映画とかと一緒ですよ、
もう企画がね、
ちゃんと頭のね、上映開始から入ってもらわないと、
はい、
困るということになってますんで、
頭見逃してもらいたくないんですよね、
そういうことですね、
はい、でも昔の映画を思い出ですけど、途中から入ってもそこまで昔は流れてましたね、ずっとね、
入れ替えじゃないやつはね、
そうそうそうそう、ああ、ね、そうですね、昔はね、
今あのバカが入ってきてさ、うん、もう最後のさどんでん返しの一番大事なところから見えてしまうというねそれからもう犯人分かってるのをずっと確認するための映画を見なきゃいけないというバカがいるじゃないですか。ね、だからもうあのそういうのじゃないですけど、うん、まあ、ともかく頭から見ていただきたいというのが一つ、はい、もちろん入場無料でございます。でともかくあのほぼほぼ手ぶらで来ていただきたいっていうのはあの会場で募金の受付とかができないんですよ、うん、なのであの寄付金だとかをお持ちいただいたとしてもその場で受け取ることができないのと、うん、それと何かしら前島君になんかプレゼントをとかってあのお考えいただいてあの物を持ってこられる方もいると思うんですけども、もうこれも極力あの抑えていただいて、あのというのはあの一番のお断りしてるのはあの食べ物です、うん、あの食べ物飲み物とかはちょっと持ってこないでいただきたいという、それはあのなぜかというと衛生上の問題もありますし、そのいつ食えるかどうか分かんないんですよね。
焼き菓子ならいいのかな。
なんか江戸木だだったらお前缶詰ならよかったい缶詰ならっていうでしょね、重かろうが
いや重くても持ってくる人いるかもしれない。
だ迷惑迷惑なんではっきり言って、ええ、
気持ちするものね。そうそう、パンとかね。
非常食かよみたいな。
あれ、あんこものとかダメなのよ。
あんこものなんですか。
まんじゅうとか。
だけどそれは生ものでしょ。
いやだから生のさ、はいはい、あんこものとかさ意外と傷みやすいからね。
まあ
それはね。ええ、その場ですぐ食えるならいいけど、多分食えないからね。だからともかく
サラダ油とかお中元
お中元あ、
ほうねんサラダ油。いい贈り物ですね、うん、みたいな
粉石鹸
そうそうそうそうねえ、おはようから おやすみまで月のマーク花王の
ビールのセットとか、
ああ
それはそれで結構重いっすよ、うん、
それだったらビール券っていうね、
あ、まあ、
いやいやダメよ、ともかくあのもともかく手ぶらで来ていただきたいという、はいはいはい、
自分の飲み物だけ、
はい、
って感じで、
本当ね、あの笑いと涙、本当にあの楽しい涙、まあ、ございます、はい、で、まあ、どういう風に、ね、なるか本当にあの楽しみにしていただきたいと思います、というところで、そろそろ番組をエンディングに参りたいと思いますが、うん、というわけで11月最後の放送となったわけでありまして、来週からは12月、12月でお送りできるのはあと4回、うん、
はい、
今回が、1349、来週が1350、51、52、53が2022年のラストになります。53、
1月1日は日曜日なんですね。
1月1日は、QIC はありません、うん、それはあの行くくるになりますね、行くくる、うん、だから一周飛びますね、だからね、うん、はい、で、次に、来年のスタートとなるのが1月7日かな、8ですか、
はい、
8日あ放送分が最初のスタートということになると思います。まあね、本当にあっという間のこの2022年、振り返ればあっという間な気がするんですけど、でもいろんな積み重ねをこう振り返ってみれば結構内容のある2022年だったんじゃないですかね、我々にとって。さまざまな、あんな出来事、
戦ってばっかりだったような気がしますね、
はい、
いやこれ終わったらちょっとゆっくりしようと思ったら次これですかみたいなね、
あね、え、もうやっぱり、ね、あのね、選挙 の, あの投票日の前の日はもう何もしないとかって、みんなで温泉に行くとかって、あえてこうそれぐらいの余裕を持たせたいですね。
持たせたいっていうの
は投票日の前の日
はまず無理だろうけどね。
無理だけど、
よく言ってましたよ、あの試験の前の日とかに、
あ、ね、あの
内職してるやついるじゃん、授業中に、はいはい、先生が、あんたね、そんな余裕がないよ状態じゃダメよ、試験の前の日にね、映画でも見に行くぐらいの、それぐらいの余裕を持ちなさいっていう、いいこと言うな、うん、それから私試験の前の日には大体映画を見に行
く、君言ってんだ、
はい、ね、お金でどんどん成績が落ちたっていうのを思いますね、はい、ということでございまして、さあ まあ、通常のねあのこういう編成で、だからまああの新しくリスナーになっていただいた方もかなり増えてるようでございまして、
いらっしゃいませ、
いらっしゃいませどうも、あのこういう感じでお送りしておりますんで、皆様からの投稿、はい、メッセージをもとに、皆さんと共にお送りしてまいります。この番組すでに何年やってるんですかね、1994年だから5年だから始まってますからね、結構長いことやっております。これからもよかったらお聞きいただければと思っております。というわけで今週は FMC 九州の木田上優子さんをお迎えいたしましてお送りしてまいりました QIC。 お相手は榎田新右衛門と
エッグと木田上優子でした。
それでは、来週はあなたは九州ですかね。
九州ですね、はい、はい、
ということで、ございまして、また来週元気にお会いしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。